マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第267回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第267回目になります。今回はですね、今回はっていうかですね、その前に私ちょっと風邪ひいちゃいまして、喉がなかなかこう渋い声が出てる状態になっちゃってるんじゃないかと思っておりますが、ちょっとお聞き苦しい点今週はあるかと思うんですが、ご容赦願いたいなと思っております。さて今週はですね、ちょっと皆さんにもいろいろ言われてまして、お言葉に甘えて一息ついてですね、ちょっとマイクロソフトの製品というか、それを取り巻く重要な要素のハードウェアの話というこじつけのもとですね、ちょっと自作パソコンについてちょっとお話したいなと思っております。Windows 側の方はですね、Windows 10の動きがちょっとありまして、11月12日に Windows 10テクニカルプレビューのセカンドアップデートがありました。その内容についてはですね、昨日のドットネットロボ勉強会でライトニングトークでね、お話をさせていただいたんですが、3本指を使ったタッチパッドのジェスチャーの強化とか、あとは、エクスプローラー周りですね、ピン止めができるんだったとかね、あとね、ワンドライブの扱いがちょっと変わっちゃったんですね。そこら辺の話があるんですが、それちょっとまた次回以降にお話をさせていただきたいなと思ってます。ワンドライブについてはですね、私マイクロソフトに、フィードバックというか、これは元の仕様に戻してくれと、そういうフィードバックを何用かと思っております。そういう状態なんですが、今回お話をさせていただきますのは、自作パソコン、ということで、ちょっとねパーツ交換をすることになりまして、そこら辺の話をですね、ちょっと雑談的にダラダラっと話をしたいなと思っております。ということで、ね、今回本当の脳編集をまたやってみようかなと思っております。他の番組の方ね、割と脳編集ですって言いながらね、やっぱりお話はうまいんですよね、皆さんね。それで素晴らしいなと思うんですが、本当に私脳編集って言うとね、こんなひどいんだというのをですね、ちょっと体感していただければなと思っております。普段ドットネットロボの、ね、勉強会でもね、つっかいつっかい喋ってるんで、この程度かというところもあるかと思うんですが、また前置きが長いということで、ちょっとお話をさせていただきたいと思っております。ですね、私 のメインのパソコン、デスクトップのパソコンですね、これが最近調子が悪くなっちゃいまして、これはどういうマシンかというと、自作のミドルタワーのパソコンです。ATX のマザーボードを積んで、CPU が Core i7-870 という、今から言うと何世代前でしょうね、もう大昔というか、ハズウェルだとかサンディブリッジだとかね、そんな時代の前のリンツフィールドだったかな、これリンフィールドですね、ずいぶん前ですね。Core i7 自体が始まったのが、ブルームフィールドっていう、これ8年の11月に出たもので、その後ガルフダウンっていうのが6月7月、これちょっと上位モデルですね、900万台なんでね。でリンフィールドというのが2009年の9月8日というところで、私の持ってる870っていうのは2009年の9月8日ですね。でこの後ね、サンディブリッジがもう出るよっていう頃に安くなって買ったんですよね。でサンディブリッジっていうと3000万台の型番がついてるんですが、その後アイビーブリッジで、アイビーブリッジのリフレッシュがあって、ハズウェルでハズウェルのリフレッシュと、そういうコードネームでね、インテルのプロセッサーが出てるんですが、だから1世代2世代、ハズウェルとアイビーブリッジひとまとめして、1代2代3代 4世代前ですか、それぐらい古い CPU を使っています。ところがですね、十分な性能が出てるんですね。これだから作ったのが4年前でした。このマシン買って揃えたのが、その前はねコア2クワッド6600という CPU で、そこからのね、それでもね、多分今でもね現役で全然大丈夫だと思うんですが、当時ね、新宿にマイクロソフトがまだあったんですね。でその時に勉強会でよく、新宿の前ソフマップに行ってまして、新宿の ソフマップ3号店、新宿3号店ですね。でパーツ屋さんがありまして、とても気さくなお兄ちゃんがいましてね、いろいろ話をしてて、まあ、毎月通ってたんで話をしてて、でいつだったかな、あれだから初めての MVP のオープンデーの時に、今 CPU も切り替わるし、要はサンディブリッジに切り替わるし、このリンフィールド安くなりますよと、でマザーボードとセットだとこんぐらい安くなるしって話してて、うん、買っちゃおうかなっていうことで、当時はねまだお金に余裕があったんで、グラフィックボードも、NVIDIA の GeForce GTS450、 あと電源もね、この後電源の話題になりますけど 750W の電源を買って、だから中身そっくり入れ替えて、マシンを新調しました、まあ、そういった世代のもので、もう4年間使っているというものです、メモリは大容量 8GB、 当時はね、もう今じゃあ 8GB は普通になっちゃいましたけど、そういう感じで使っていました。でそのマシンなんですが、本当メインのマシンということで、ポッドキャストの編集はもちろんですね、普段使い、家にいる時の普段使い全部このマシンです。やっぱりね、バイオデュオだとかサーフェスっていうのはやっぱり外で使うことが多いんですけども、バイオデュオもね結構割と家の中で普通に使うようにもなってるんですが、やっぱりねデスクトップですよ私は、20インチのモニター、WXGA の1600×1200 のモニターと、もう一個シャープの昔の16インチの、SXGA のモニターがあって、まあ、デュアルモニターで、このマシンにこのデュアルモニターつないで、キーボードもフィルコのね、このかなりしっかりとしたキーボードと、でマウスだけはマイクロソフトのベーシックマウスで600円のマウスを使ってるんですが、まあ、そのようなハード構成でね、普段いろいろやってます。ですから家にいる時のツイッターだとかフェイスブックだとかブログ書いたりとかね、まあ、ポッドキャストの編集もみんなこれでやってるということで、もう私の一番大切なコンピューターの一つです。そのパソコンがなんか調子が悪いんですね。 Windows 8.1 を使ってて、時々 OS がフリーズするんですよ。でイベントログにも何も書かれてないんですよね。ただ止まるんです。で止まった後にまた動く。でたまにも復帰ができなくてリセットボタンを押すしかないっていうこともあって、まあ、USB でいろいろつなげたりとか、してた時にやっぱり引っかかってるのかなっていうふうに思ってたんですけど、なんか妙だなっていう状況だったんですね。で電源を入れてもですね、電源入れても一回電源がパッとついてフィーンと落っこっちゃって、でしばらくしたら 1,2 秒でウィーンって立ち上がってくると、まるで宇宙戦艦ヤマトの最初のシーンみたいな、そんなようなところなんですが、それでなんか妙だなと思ってたらですね、まあ、先週マシン調子悪くなりました、壊れましたって言ってた通りですね、起動しなくなっちゃったんです。で起動しなくなっちゃってどうなったかというと、システムドライブ、いわゆる C ドライブですね、それを認識しなくなっちゃったんですね、ハードディスク丸ごと。でそれと同時にバックアップでほとんど使われないっていうか、退役予定の 1TB のハードディスク、これまだ無事だったんです。これは HGST のハードディスクなんですが、これも反応しなくなったというか、電源が入らないんじゃないかとか、もしくは認識しなくなっちゃったんですね。でもちろんバックアップについてはですね、外付けのハードディスクに 2TB ありまして、そっちにこうロボコピーを使って定期的にタスクスケジュールを使ってコピーしてるんで、まあ、データはね全く無事だったんですが、やはり皆さんよく言いますと、子供の写真とかね、もうずっと撮ってるんで絶対なくしちゃいけないデータですんでね、まあ、そういったデータはちゃんとバックアップ取ってるんですが、もちろんそうじゃなくてもね、 DVD-R に焼いてまた別の場所を撮ってるとか、実家の親に送っとくとかね、まあそんなこともしてたりしたんですが、そういうことをやってデータ無事だったんですけど、もう全然動かなくなってしまったと。で今週のポッドキャストの配信どうしようって言ったくらい大変な状態でして、でもう一個そのハードディスク持ってたんですね、まあ、バックアップ用っていうか、もうそろそろこれも待機させようかと思ってた 1TB のハードディスク、これウエスタンデジタルの、グリーンタイプのやつなんですが、セクターエラーが出始めたんですね。やっぱりここをデータドライブに最初してたんですが、いわゆる今回壊れてしまったハードディスクの前の時にこれ使ってて、これ自体もすごくディスクのパフォーマンスが悪くなったんですね。アクセスがすごく遅くておかしいなと思ったら、やっぱりセクターエラーが出始めて、ですね、これなんていうエラーだったかな、内処理済みのセクター数と、それと 代替処理保留中のセクター数っていうのは規定値の最悪値にいってるというところで、これはもう交換した方がいいんじゃないかという話があって、まあ、Facebook でもねこんな状態ですったらね、それ捨てなさいとそんな話もあって、まあ、騙し騙し使ってたんだけど、もうやむにそれしかもうなかったんで復帰させてまして、それで使ってました。まあ、そういったところでどっかで何とかしなきゃいけないなと思ってたところなんですが、ちょっと思ったんですね、ハードディスク買い替えようとかと思ってたんですよ。まあ、結果的には買い替えたんですけども、ハードディスクが2台同時にダメになってしまうと。で、1台の 2TB のハードディスクってね、新調したばっかりだったんですね。で、もう1台のハードディスクもまあ待機させようかなと思ったけど、特に問題はなかったんですが、あといろいろこういじってて電源が入らないことがあったんですね。これ電源が入らないっていうのは、電源の管理をマザーボードとかでしっかりやってるし、電源自体もちゃんと制御が効いてますんで、電源が入らないとか、何らかの形でそのストップがかかっちゃってるんじゃないかとか、例えば電力量が足りないとかね、そういったところがあるんじゃないかなっていうことをちょっと疑い始めました。つまりハードディスクがダメだと思ってたんですけど、2台同時にダメになるってことはこれ元じゃないかと。で、実際ね、私もね、以前ねこれ自作パソコンやってて、電源で結構ハマったことあるんですよ。その昔ペンティアム2っていうやつがありました。マザーボードの ASUS の、当時 ASUS って言ってましたけど、 P2B というやつでですね、1個 CPU が10万円したんですけどね、もう当時独身貴族で、持ってましたけど、Pentium 2400MHz、 ベースクロックが 100MHz に初めていったインテルのこうスロット1っていうね、箱みたいな長方形の箱みたいなね、CPU です。で、これが当時最高級の最高級だったんですけど、マザーボード一式からパーツ揃えて秋葉原で買ってですね、喜んで帰ってきて組んで立ち上がってたんですけど、 Windows 95を当時入れたら、CD-ROM かなんかが回り始めたらウィーンと落っこっちゃうんですね。で、おかしいって、マザーボードじゃないかって、結構当時つくも電気で一式揃えたんで、つくも電気電話していろいろ聞いたりしてたんですが、どうもわからないと。で、もうこれつくも電気の方でもいいです、じゃあマザーボードと CPU 交換してあげますよという話で言ってたんですけど、あれ電源じゃないかなってふっと思ったんですね。当時マシンも、ケースもね新調して、次電源が入ってたんです。当時300ワットの電源だったと思うんですが、あの電源が足りないんじゃないかなと。そういや CD が回り始めた時電源だったなというところで、当時ね相模原にですね T ゾーンがまだあったんですね。で、そこへ急遽秋葉原行くのやめて、そっち行って電源買ってきたら直ったということがありまして、まあそれで当時ね無事に動き始めました。まあその時のマシンがずっと特化引っかえ、まあ最後にはケースも変えちゃいましたけど、まあ今のマシンにこう引き継がれていくということなんですが、そういったこともあるのと、あと実際どうなんだろうっていうところあるんですが、やっぱり電源がおかしいとですね、それをつなげている機器も壊してしまう場合があるということで、例えばマザーボード壊しちゃったりっていう人もいたし、グラフィックボード壊しちゃったっていう人もいましたし、もちろんハードディスクも壊しちゃったって人いるんですね。まあ、いわゆるこれ巻き添えに食ったって言い方をするんですが、おそらくどうなんだろうな、これちょっとやっぱりねハード的な視点でちゃんと見なきゃいけないと思うんですが、巻き添え食ったんじゃないかなと、ハードディスク2台、そんな風に思っています。そこでこれ電源変えなきゃダメじゃないと、どうも電源だよね。で、 Facebook で電源かなと思いますってみんなで、そうだそうだっていろいろ皆さん意見言っていただきまして、まあすみません、Facebook ね、だいぶ皆さんお探ししまして、これ聞いていただける中でもね、いろいろと私にアドバイスいただいた方おられまして、本当にありがとうございます。で、結局ね、電源を変えました。当時、今750ワットの電源だったんですけど、まあ、そこまでいらないなと。ただ400ワット、500ワットどうだろう、ハードディスクね、これだけ台数積んでるしというところで悩んでたんですが、まあ、通販で買おうかな、まあ、Amazon とかで買おうかなと思ってたんですけどね、まあどうしようどうしようと、例によってお金もないし我慢我慢ってやってたんだけど、これはどうしようもないなというところで、先週の水曜日ですかね、帰りに富士山のビッグカメラに行きまして、富士山のビッグカメラってねまだパーツ売ってるんですよ。ちょっと高いんですけどね、 本当に緊急時にね嬉しい話なんですが、そこで電源買ってきたのがですね、高い電源って結構あるんですね。80プラスっていうその電力効率の変換効率が 80% 以上っていう、まあ、それだけ電気代っていうかね電力効率いいんでね電気代がかかりませんよというところで、私も次電源買い替えるときは80プラスにしようと思ってたんです。これブロンズとかシルバーとかゴールドとかプレミアムだったかな、まあ、いろいろその電力効率の良さで、まあ、グレードがあるんですけど、そう思ってたんですけど、とにかくお金がないんで、まあね、修繕費ってことで1万円ぐらいトータルで出せるかなぐらいなところだったんでね、まあ別に80プラスじゃなくてもいいでしょうと。で実際聞くとですね、この80プラスっていう認定品じゃなくても実力から言うとこんぐらい出るよっていうやつが結構出てまして、で結局買ったのがですね、当日もビッグカメラに行って決めたんですが、黒都志向のですね KPRWL4600W という 600W の電源を買いました。ビッグカメラで、税込みじゃない税別5460円でした。ですね、Amazon で4000円台です。しまった Amazon で買えよかったと思ったんですが、まあ、当時とにかくその日に報道しても欲しかったんでね、買いまして、で電源交換しました。夜中にゴソゴソゴソゴソやってね、もう翌日奥さん怒られるなと思ったと思ってたんですが、電源交換したらですね、まあ、まず復活しました。復活したんだけど、そのいわゆるセクターが壊れてる、もう待機させようとしているハードディス 1TB のハードディスクでなんとか立ち上がったという状況で、とにかくその前もう立ち上がらなくなっちゃったんですよね。多分ディスク壊したのかな、論理的に壊しちゃったのかなっていうのもあるんですけど、何度かやって立ち上がらなくてやっと立ち上がったんですね。あ、よかったというところでやってまして、ただその前に最初に壊れたハードディスクどうなってるかってことでもう一回電源つないでみたら、もう電源すら入らないということで、おそらくこの2台はもうお釈迦になっちゃいました。でおそらくですね、制御基板が壊れてるだけなんで、直せる人はね直せると思うんですけど、ちょっともう私そこまでやれないんで、これはどうしようかな、またパソコンファームさんに送って中身消してもらってね処分してもらおうかなと思ってますけども、まあ、そんなところでなんとか騙し騙し使えるのかなと思ってたんですが、今度は使ってるとですね時々フリーズするんですよ。フリーズするっていうかぴったり止まっちゃうっていう前の状況じゃなくてちょっと引っかかるんですね。で特に漢字変換とか入力してる最中にピタッて止まって変換させても変換してちょっと音がないと、おかしいなと思ってハッとマシンの方面やるとハードディスクがザーッとランプつきっぱなしなんですね。でやっぱりここハードディスクがもうセクターが壊れ始めてるんでもうダメでしょうという状況になってまして、まあ、そこはですね、いいソフトが出てますね。クリスタルディスクインフォそしてという、ディスクチェックの、フリーソフトがあります。これはですねマイクロソフト MVP の宮崎紀之さんが開発されましたクリスタルディスクインフォというソフトで、宮崎さん去年のMVP を踏んでてね、声私の宮崎さんの頃声かけていただきますと大変恐縮したりしちゃったんですが、まあ、皆さん有名なソフトなんでね使われてると思いますが、ちょっと話がそれますが、これしずくちゃんというキャラクターにいましてしずくエディションというスペシャル版がありますんで、ぜひクリスタルディスクインフォを使うときはこのしずくちゃんのバージョンで、今私の画面にですね、クリスタルディスクインフォとクリスタルディスクマークってディスクのバーチベンチマーク取るソフトもありますけど、これもしずくちゃんバージョンがありますので今2つ並べてますけど、なんともこうなんかあれですね、なんかその筋の、肩の画面のようになっちゃってますけど、まあ、それともまあ、そういうソフトがあるんですが、そこで見ると、まあ、先ほど言いましたようにね、代替セクター処理済みのセクター数がもう最悪値、代替処理中保留中のセクター数も最悪値ということで、もうこれやっぱこのディスクダメでしょうと。で考え方としてはダメなディスクのとこのパーティション切っちゃって、そこはパーティションもう何も割り当てないで他のとこのパーティションを使うって手もあるんですけど、やっぱり順々にどんどん、ね、壊れてくるもんなんですね。だから、まあ、これ恐る恐る使ってるよりは、まあね、システムのドライブですしパーティション切ってデータのドライブもしてますけどね、バックアップは取ってるといえ、まあ、これは しょうもないなというところで、結局ディスク買うことにしました、また出品になってしまうということで、ただね 2TB ももういらないかなというところで 1TB のハードディスク買いました。でハードディスクどこがいいかっていうとですね、まあ、有名どこですとシーゲート、ウエスタンデジタル、東芝、そして HGST ジャパン、まあ、今これウエスタンデジタルとね協定提携関係ありますけども、まあ、というところで私の過去の経験から言いますと HGST っていうのは、これ日立とですね IBM の合弁のハードディスク会社なんですね。日立の小田原工場っていう工場とあと日本 IBM の藤沢工場ってこれね2つのハードディスクの工場なんですが、まあ、ここがくっついて、まあ、ここ自体がくっついてっていうかですね、まあ、ちょっといろいろ事情があるんで私詳しい事情をこうちょっとお話しするわけにいかないんですが、これ HGST 日立グローバルストレージテクノロジーという会社です。でやっぱりねここが一番安定しています。外れがありません。例えばシーゲート買ったらファームウェアの不具合があったりとか、ウエスタンデジタルもね何らかの不具合で失敗したとかいろいろ事件があるんですけども、やっぱ日立で、あ、いや日立というか IBM と日立のねやっぱ最高の技術を使っているという感じがしますし、やっぱり日立のクオリティが何よりも安心できるなというところで、ハードディスクだったらもう HGST だと思ってたんですがHGST 自体がですねちょっとお値段も結構高いんですね。別に倍とかするんじゃなくてちょっと割高なんですが、あとねコンシューマー市場向けになると東芝っていう風になってて、あとウエスタンデジタルっていう風に流れてて、結構ねハードディスクのこの業界の再編があって、事情が難しいんですが、 HGST 自体をですね普通にお店で買うっていうと意外と売ってたり、まあ専門店だと売ってますけど、ちょっと割高だな、これ 2TB だと1万円超えちゃうかっていうケースもあって、まあ、安いところもあるでしょうけどね、まあ、結局、断念しまして、で実はですねドスパラに行って、ドスパラって横浜に、まあ、秋葉原に本店がある、パーツショップ、ね、ガレリアとかモナークとかそういう、いわゆるショップブランドの PC も出してますけども、 あとそうですね、もうすぐ Windows タブレットを、これ一昨日発売だったかな、出ますよね、あれ19,800円でもうドスパラやってくれるなというところ で、ドスパラはですね横浜店があるんですよ。もっと前言うと日野店っていうのがあって、私車で行けるところにドスパラあったんですけど、ね、その時すごい便利だったんですけどね、そこは閉店しちゃいまして、横浜店があって、でお店見に行ったらちょっと高かったんですよね。ああいいかっつって、実はその日は諦めて、その日って昨日だったんですけど、諦めて帰って、思って、ただ家帰ってディスクよくチェックしてみるとやっぱりやばそうだと、もう背に腹は変えられないからつってアマゾンで買いまして、でアマゾンでですね、ウエスタンデジタルのハードディスクを買いました。なんでウエスタンデジタルにしたかっていうとですね、安かったんですよ一番、いくらだったかな、 1TB で6263円、税込みでさらに送料込みです。でさらにプライムがなんか無料で翌日配送してくれるってことで、実は今手元につけても動いています。昨日のっていうか今日の夜中の2時に注文してですね、6時にアマゾン出荷しまして、昼過ぎには私の家に着いてました。まあそんなくらい早くてですね、シーゲートにしようかなと思ったんですけども、昔シーゲートでねファームウェアがちょっと古くてじゃないバグがあって、ちょっとひどい目になりかけたことがありまして、ちょっとシーゲートを個人的には避けてまして、ね、まあもちろんシーゲートが悪いってことないんですが、ウエスタンデジタルに交換しまして、ですね、でウエスタンデジタルのハードディスクって、5種類グレードがあるんですね。色の名前でついてるんです。ブルー、グリーン、ブラック、レッド、パープルと。で、まず、ね、ブルーっていうのがいわゆるデスクトップに使うパフォーマンスを要求する普通のハードディスクです。でグリーンというのが低温 とその静かなんですね。もう本当に音も静かで、あと大容量ということで、よくあるそのまあそういう消費電力を抑えたいっていうこと、これやっぱりボリュームゾーンとしてはこれが一番揃ってるんですかね。 1TB から 6TB まで揃ってます。でブラックというのがあって、これパワーコンピューティングを実現する最高のパフォーマンスということで、最強のマシンですね。しかも保証期間5年間という、これきっと高いんでしょうね。いくらかな、例えばボリュームゾーン 2TB で16,680円、論外ですねまあそんぐらいの、ね、いいやつですね、ブラックで。レッドエディションというのが、これの割と、この番組お聞きの方のご用達の方も多いと思います。いわゆる NAS に使うシステム、あとレイド環境構築とか検証設計に使うということでね、そういった用途にも使えますよということで、これもラインナップが、ね、1TB から 6TB まで、揃ってまして、これがレッドエディション。これ結構お店で売ってますね。今日もヨドバシカメラの、神岡のヨドバシカメラ行ってきたんですけど、売ってました。で、あとパープル、これあんま見ないんですけど、最大32台のカメラを設置し、個人宅ホームオフィス、ホームオフィス、スモールオフィス向けの監視システムを構築なんて書いてありますね。これは、だからそういった耐久性を求めるところとか、そういった用途にも特化させてるんじゃないかなと思ってますけども、まあ、こういったところね揃ってまして、結構ね皆さんグリーンを買う方と、まあ、あと、まあ、私の割のごく一部の方はレッドをよく買われると思うんですけども、トヨタデジタルの、まあ、ブルーというやつ、一機種だけですね、 1TB しかないんで、まあ、今思うとグリーンでもよかったかな。グリーンっていくらだったっけ、同じですね値段ね、こっちでも良かったのかもしれないですね。私はブルーというやつを買いまして、まあ、1TB、買いました。で、早速今つけてまして、雫ちゃんじゃなくてクリスタルディスクインフォの方でもね完全正常というところで、今電源回数投入回数4回、使用時間3時間って出てますけどね、パフォーマンスもすごく良さそうですし、良さそうというのは体感速度でですね、結構いい感じになってます、今これ走らせながら、クリスタルディスクマークの方でですね、速度測定しながら喋ってるところなんですが、ちょっとこれ結果が出たらお話したいと思います。まあ、そんなところで、まあ、かなりお金はですね、結局電源で5000円、まあ、6000円ぐらいですね、まあ、ポイントちょっと使ったんで、それとハードディスクがこれ6263円なんで、まあ1万2000円弱ぐらい使うわけになっちゃいましたね。なんかこれだけあったら他に欲しいものあったのになと思ってたんですけど、まずね言えることは、まず私はデスクトップのマシンありきなんですよ。これも今回の事件で、事件ってこの一件で思ったのが、やっぱりモバイル系とかも非常に興味あるけども、まずデスクトップの自分の机の上でバリバリ動くマシンが一番健全でなきゃいけないなと、お金をかけるべきとこはここなんだっていうふうにねちょっと思いました。まあそういうことでね、ちょっと昨日一部ドットネットロボの懇親会で言うと、もう俺モバイルいつかねって感じで話をしてまして、まあね、モバイルってね、バイオデュオもすごくいいし、サーフェスアルティもすごくいいですしね、もうモバイルの投資はもういいかなと。まあ逆にまあ、ここら辺ね、デスクトップのマシンをこう継続して使っていくということをね考えていかないと、これやっぱ壊れてきますからね、そういうところにねちょっといろいろ節約してお金貯めといて、こう積み立てといてとかですね、そんなことしなきゃいけないかなとちょっと今回思いました。人によると思うんですね、お金のかけ方、そういったところがあって、自作のパソコンをする方で、私もねあんまり自作のパソコンはもういいかなっていうふうに思ってたんですけど、ね、やっぱりこう楽しいですしね、作るとね、箱開けてね、この電源入れた時のこの入るか入れんかの、このやるかやられるかのこの瞬間がね結構面白くてですね、やっぱりパソコンって作るの楽しいなと、そんなふうに思ってます。でそれでね、今回のドスパラに、ちょっとハードディスクはその聞かなかったんですけど、ドスパラ行ったり、ビッグカメラの藤沢店行ったり、実はちょっと今日買い物があって、神岡行ったんですけど、神岡のヨドバシカメラ、あそこもねパーツ結構売ってるんですね。であそこ見ててですね、あ最近のマザーボードこれなんだと、 やっぱりちょっと離れちゃうとダメですよね。昔はねもうしょっちゅう秋葉原っていろいろ買ってたんですけど、最近さすがにねそうはいかなくなっちゃって、そもそもあれうちに乗っけてるメモリって DDR3 だっけ DDR4 だっけって言ってるくらいで、まあ、DDR3 なんですけど、まあ、そのぐらいねちょっとヘタレになってしまいまして、これいかんなと思っていろいろ見てたんですね。まあ、あのドスパラの店員さんとかも話してて、まあ、やっぱり今トレンドを試すと、ハズエルリフレッシュと言ってる Core i7 Core i5 のシリーズで、内蔵のハードディスクじゃない、あの内蔵のグラフィックアクセラレーターっていうかグラフィックチップでですね、あの HD4600 という、まあ、インテルのタイプ、まあ、これであれば大抵のことできますよと、ゲームでも、ね、やらない限りと、あのデュアルディスプレイでね片方フル HD で表示させながら片方別のものを表示させるとか、そういうこともできるし、まあ場合によってはその NVIDIA の GeForce 買ってもいいんじゃないですかっていう話をしてました。でやっぱりグラフィックチップに関してはやっぱ NVIDIA 強いですよね。でラディオン、まあ、AMD のラディオンですね。まあ、私昔からの NVIDIA 派だったんですけどね、あのリーバイチニッパーっていう GeForce が出る前のやつね、そのものをよく使ってましたけど、まあ、そういったところもあって、今もし買うとなるとどんなもんですかねっていろいろ見てたらですね、あのチップセットはインテルの H97 もしくは Z97 のタイプで、特にオーバークロックとかなんかしないんで、私だったら H97 でいいかなと。そうするとねマザーボードに1万円ぐらいなんですよ。あのいいやつになると2万とかします。で今私が使ってるマシンはこれギガバイトのP55 っていうチップセット、まあ、5番台のチップセットですね、それで結構いいスペックのやっぱ2万ぐらいするやつ使ってたんですけど、まあ、そうでもなくてもいいかなと。あとアスロックとか、まあ、ASUS にしても、GB にしてもですね1万円ぐらいの売ってまして、あとドスパラとか見ると CPU でセットで買うと2000円引きとか、ね、1000円引きとかあります。アスロックの H97 のマザーボードが9200円で CPU でセットとさらに2000円引きっていうことで、実質7200円で買えるというくらい安くなってまして、でじゃあ CPU 何っていうと、Core i7 もしくはね Core i5 でいいんじゃないかなと思っています。私会社で Core i5 と Core i7 のマシンを2台使ってますけども、ほとんど違い分かんないですね、私の使い方だと。つまりそのオフィスを使ったりビジュアルスタジオでソフト開発したりとかする分にはですねあんまり関係ないなと。ただあのグラフィックチップはですね、あの Windows のものがもうグラフィックのハードウェア機能をふんだんに使ってますんで、それなりにいいものを使うとビジュアルスタジオを動かすだけでも違うんですね。まあ、そういった意味でとってもですね、あの内蔵のチップセットのグラフィックチップの今で言うと HD4600 とか言うんだろうともう十分すぎますよと。あもうこれいいですよ、ブルーレイ見てもいいですよこれでと。本当に 3D のゲームグリグリにやんなきゃねいいですよって言ってるくらいで、だから CPU に関しても、まあ、Core i5 でもいいんじゃないですかと。でただメモリをね 16GB とか 32GB とか乗っけてハイパー V とかで仮想環境を組んでいろいろやりたいっていう話になってくると、メモリもそれで低いし、そこになるとやっぱ CPU は Core i5 じゃ厳しいかもしれませんねっていうところで、そういった場合は Core i7 にしてもいいんじゃないですかという話です。あれ Core i5 と7で Core i5 がコアが4つ使ってるんで、まあ、スレッドあの CPU のパワーメーター見ると4つ出てくるんですけど、 Core i7 はねさらにスレッドがマルチスレッドで動いてるんで、8スレッドか、もっと上のグレードいくとね12とかいきますけども、まあ、それだけ多重処理、まあ、もちろんそれに特化したプログラムじゃないといけないってところあるんですけどね、まあ、最近はねそういったマルチスレッドプログラミングとかマルチコアのプログラミングってもう本当にトレンドになってきてるとかね普通に行われてますんで、今後やっぱり使いこなせていくんじゃないかなと思うんですが、やっぱりそういったことで使うなら Core i7 がいいんじゃないかなと思ってます。だから私の普段使いはね Core i5 でいいのかなっていうふうに思ってまして、で Core i5 のハズエルリフレッシュのタイプでいくと、今までいくと Core i5 は4690というタイプ、これは2万3000円ぐらいでしたね。で、あと、ね、そしたらあとマザーボード、ね、さっきのアスロックの2000円引きの買っても7000円台、もしくは ASUS のとか まあ、アスロックがね、昔よくちょっと変わり者のマザーボードって言われて、今は割と普通になっちゃいましたけど、まあ、ISUS のマザーボードでも、まあ、197の、ね、マザーボード買っても1万1000円ぐらいかな。ドスパラだと1万円ちょっとで売ってましたけど、それでいくと、まあ、3万円3万5千円ぐらいかな、まあ、場合によっちゃ、うん、そのぐらいで、マザーボードと CPU 交換できるんで、私はまあメモリーはそのまま使うとして、私の場合それだけ投資すればガラッと中身入れ替えられるんで、まあ、それもいいかなとかね、そんな風にしてちょっといろいろ物色してました。まあ、見るだけなんですけどね、結構楽しかったですよね。あとはね、ブルーレイのドライブって安くなってますね。私が知らないというか、トレンド追いかけきれてなかっただけで、今7000円、まあ6000円台で買えますよね、うん、そうするとそれで、マザーボードにはもう HDMI の出力普通にありますから、例えばモニターもフィリップスのね、モニターが最近いいんですね、5年保証のやつなんですけど、あれ結構綺麗だなと思いまして、買うんだったらこれかなと思って、それ買ったら今度ブルーレイの再生もできるなとかね、まあ、そんなとこ見ながら、見ていました。結構なんかもう昔思い出して楽しかったですね。やっぱ自作だよねパソコンは、とこういったトラブルあるけどもと、でトラブルの真っ最中はね、もうパソコンやめたと、自作のパソコンやめたと、出るかどっかのやつ買おうかなとね、そんぐらい思っちゃったぐらいなんですけど、まあ、今後もですね、結局いっぺんにドーンと何万円も投資できないんで、まあ、今後もこういったパーツを交換していくって形でね、パソコンを使い続けていこうかなと思っています。ちなみにドスパラの、ドスパラってお前ドスパラなんか平気にしてるなって言いますけど、近所にあるし、まあ、よく店員さん説明が丁寧なんでね、ドスパラ本当にお足を、もしショップブランド買うんだったらね、次ドスパラのね、モナークとか買おうかなと思ってるんですけど、あれでも買ってもやっぱり7万円ぐらいですかね。まあ、そういうのも買ってもいいかなとは思うし、自作で通してもいいかなと、自作で、ね、パーツ交換して、ね、通してもいいかなと思ってます。まあ、それなりにリスクがあるんですよね、うん、だから、よし悪しなんですけど、 あとね、すごく良くなったのが、電源交換したら、ハイブリッドスリープっていう機能、私も何度も説明してるんですが、一回スリープにさせるんだけど、ハードディスクにもイメージを対比させて、その後電源を仮に落としちゃっても休止状態に移行してくれ、そこから起動し直してくれるっていう機能があるんですね。ところが Windows 8にしたらですね、この電源とマザーボードで動かなくなっちゃったんですよ。ハイブリッドスリープ入らなくて、スリープさせて電源落としたら本当にシャットダウン状態、突然シャットダウンしたことになっちゃって、動かなかったんですが、今回電源を切り替えたらですね、動くようになりました。まあ、電源制御はね、やっぱり新しいものというところで、まあ、前ですが規格に満たせてなかったのかなと思うんですけども、そんなところでね、ちょっと電源も交換してよかったなと思ってます。まあ、そういういいことがありましてあ、それでさっきのハードディスクのスピード結果が出ましたね。ウエスタンデジタルの WD10EZEX というタイプ、1TB のブルーの、ウエスタンデジタルのハードディスクですね。シーケンシャルのリードが 174.1MB/s で、書き込みが 158.8MB/s。 あ、まあこんなもんですかね。これ200いったら相当早いんですけど、あと512キロの、これのブロックランダムアクセスで 49.92、書き込みが 90.16 で、 4KB のブロックのランダムアクセスの書き込み読み込みが 0.54 で、書き込みが 1.592 ですね。で、これ 4KB の QD32 って何だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、これでいくと、読み込みが 1.47、書き込み 1.673 というところで、まあ、大体シフトにするのでこのシーケンシャルのリードドライトなんですが、まあこれだけスピード出せればいいかなと思ってます。ウエスタンデジタルじゃないし、 HG ステムも速かったですね、うん、まあ速かったけど体感速度ね、もう分からないんで、あとこれやっぱりキャッシュが 64MB 積んでるっていうのが大きいかなと思ってます。まあそんなところでこのハードディスクもなかなかおすすめじゃないかなと思ってます。一番安くていいと思いますよ。 まあ、そんなところでダラダと話しちゃってきましたけども、自作のパソコンね、昨日もね ドットネットラボ勉強会でお話をしてて、やっぱり壊れてしまった、でこのパーツを変えた、このパーツを変えた、このパーツを変えた、それも結局ダメだったっていうことで、結局2台分一式揃うことになっちゃったということで、なんかそれ以来もう自作やめちゃったっていう方もおられましたけども、私もそういう状況にあったことはありますね。だから昔お金がまあ余裕があったからよかったんだけどね、さすがに今はそんな趣味にはどんどん投資できないんで、これでもし電源買ってダメだったらどうしようと、今は5000円って痛いぞってと思って、結構悩みましたよね。だからそうなるとお金に余裕がないときは自作パソコンってなかなか難しいのかなって、さっき安上がりだとか言いながら、ちょっとそういう良し悪しっていうのもあるんです、ですけどね。まあもしくはもう自作パソコンじゃなくてもうノートパソコンだけで切り替えてしまってやってしまうと、例えば今 Mac の使いの方、 Mac って自作はできないですね。まあ調査捕鯨される方はいるみたいなんですが、やっぱり MacBook 買ってきて、もしくは iMac 買ってきてそのまま使うと、まあ、せいぜいメモリ増設するとかハードディスク継ぎ足すとかですね、そのぐらいだと思うんですね。まさか電源交換したりとかね、マザーボード交換したりってやるのはね、いないと思うんですが、それ聞くとやっぱり純粋にソフトウェアだけを使って何かやることを、ね、パソコンで何かやるっていうことをまずそっちが目的って方はね、なんていうかな、まあ、手間がかかんないっていうかね、本当に完成された状態のものをね、使うのがいいんじゃないかなと思ってます。私も一瞬思いましたよ、サーフェスプロ3一本にしてね、まあ、あとは家で使った時ドッキングステーションにして使おうかとかね、そんな風に思ってましたけど、やっぱりねミドルタワーの余裕のあるこのボディで、この余裕のマシンというのがね、このファンがうるさいと壊れた時のこのやるかやられるかの雰囲気というかね、まあ、そういったところね、やっぱりこう付き合っていきたいなっていうところがあって、まあ、自作パソコンやっていこうかなと思ってます。まあそんなところで、そのうちこれマザーボードもね、いつの日か変えることになりますし、まあ、その時の最新の現実的な、ね、構成を組んでいきたいなと思ってますんで、お話していきたいと思いますし、まあ、今回みたいに、ね、こうパーツを交換しましたというだけでも結構話面白いと思いますので、今後も、ね、ハードウェアの話もしていきたいなと思っています。ついつい楽しくて喋りすぎちゃいましたけど、また この後はですね、またマイクロソフト系の話もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回自作パソコンの話をさせていただきました。はい、第267回は、自作パソコンの話をさせていただきました。時間が余裕があったらヤフービービーの話をしようかと思ってたんですが、これまた次回以降にお話しさせていただきたいと思っております。今回どんな声で録音されていくのかって、この後ちょっと編集しながらドキドキしながらいるんですけど、かなり聞きづらいと思うんですけどね、今回ね、ちょっとご容赦願いたい。あれあれ今しずくちゃんがなんか言ってますね。さっきの、ね、ディスクのエラーの、エラー音ですね、今のね、まあ、結構面白いんで、これクリスタルディスクインフォとクリスタルディスクマークおすすめしたいと思います。ぜひ皆さんも使っていただければなと思っております。そういうとこで、 あとじゃあせっかくアンケートねいただきまして、今回もありがとうございます。前回のビジュアルスタジオの話をして、皆さんどうでしょうというところで、でまずねマイクロソフトこう方向性変わってきたっていうのはどうでしたかねというところを見るとですね、やっぱり8割方の方が、変わってきてると、で変わってないと思ってる方は一人もいないですね。あとね、私ネタで仕込んだんですけど、いや絶対なんか企んでるぞという方はですね、お二方言いましたけど、ぜひはともかくね変わってきたと思うって方が半数おられまして、まだこれからもね状況を見て、どういうことを考えてマイクロソフトがオープンソースだとかいう方向で動いてるのかなっていうのをね、こう 見ていきたいと思いますし、お話もしていきたいなと思っております。あとビジュアルスタジオ使ってますかっていう質問をしたらですね、やろうやろうと思っているんですがやってませんってことが半数以上の方で、開発無縁ですっていうことが4割ぐらいおられまして、あと使ってますよってことは実は1人しかいなくてですね、やっぱこの番組的にはあんまり開発の話は不向きなのかなと、とりあえずね結構要求もあったんでね、開発の話もねしていきたいなと思ってます。それとあと勉強会を東京以外だとどこがいいですかというお話いただきました。結構ですねまんべんなくいただきまして、まんべんなくっていうかですね今日バラバラっていただきまして、やっぱ東京神奈川って方はおられまして、ですね大阪、千葉、神戸、名古屋、三重県伊勢原市、宮城県仙台市、結構ねありますね。伊勢市、三重県、伊勢原って言っちゃいましたけど、さっきね、伊勢原の近くにあるんですけど、伊勢市でしたね、失礼しました。伊勢、確かに行かないですよね。あとね、大阪の方は、結構やられてます。すみません、ちょっと次回以降になりますけど、ちょっと案内させていただきたいと思いますし。あとね仙台っていう方おられました。その後メッセージ入れていただいて、仙台でも厳しいと、東松島市、ほぼ石巻の方からですね、仙台行くだけでも結構厳しいということで、ネット配信でっていう話をされてましたけど、逆に自由があればこうみんなでこう集まっていってお話をこうしてみるっていうのも、ね、いいんじゃないかな。例えば山形でね AGM 山形の秀樹教授がやられたりとかですね、やられてますので、ね、結構そのこうみんなでこう協力してやりましょうっていうことできればですね、こういったところで、ね、やれるんじゃないかと思います。仙台ですとグレープシティってところの山木さんっていう MVP の方があるんですが、時々セッションとかされて、この前もなんか仙台で勉強会がありました。そういったことをやってますんで、情報があればね、こちらの番組でね紹介していきたいと思ってます。あとね神戸いいですね、行きたいですね。神戸にマイクロソフトってないから、どっかこう商工会議所とかそんなとこ貸してもらって、みんなでね行っても面白いんじゃないかなと思います。どうもねやっぱりちょっと住んでないんで土地感っていうか距離感がどうも分かんないんですけど、神戸とこれメッセージいただいた方、神戸からさらに離れたところですよね、神戸に通勤されてる方っていうことで、こっからさらに大阪ってなるとね、と多分ね神奈川でいいやね、関東で言えば小田原と東京ぐらい離れてるんで、これは大変ですよね、行くのね。非常にそういったところでね、あんまり神戸って聞いたことないんで、やっても面白いんじゃないかなと思ってます。プリンを食べに行くわけじゃないんですけども、個人的にはね、神戸ってすごくこう親近感があるんですね。これちょっといろいろちょっと受け取り方でちょっと注意して話しちゃいけないかもしれないんですけど、神戸の方って聞くと、大阪ですねって、いや、大阪じゃない、うちは神戸だっていう方が結構多くて。でそれ非常に分かるのが、私横浜なんですけど、東京ですねって、いや東京じゃない、俺は横浜だと、そういうところがあってね、非常にねなんか考えが似てるかなということが前思ったことがありまして、ちょっと、だらだらと話しちゃいましたけど、こういったお話、実はですね、一応行ってみるかという話をすることが時々あるんですね。本当に実際行くっていうのは大変なんですけども、勉強会こう行ったとこないとこでやってみるっていうのも、あとそちらの地元の方とかとこう協力してやっても面白いんじゃないですかって話実はありまして、そういったところでね実現できればいいかなと、そのふうに思っています。はい、そういうところで今回だいぶダラダラと話しちゃいましたけど、 これどんぐらいの編集でいくかな、咳払いしてるところもあるんで、そこだけ編集ちょっとしまして、流したいと思ってます。まあ、すみません、今回ちょっと一息入れさせてもらったというところでご容赦願いたいと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めたお話したいと思います。またよろしくお願いします。